おはようございます。私は青鳥年本部講師の阿部哲也です。本日は青鳥年総裁谷口正信先生と青鳥年白鳩会総裁谷口淳子先生の共著森の中へ行くをテキストに未来世代に美しい地球をというテーマでお話をさせていただきます。皆様もご存知のように現在は地球温暖化が科学者の予想を上回るペースで進行しており、この美しい自然は今未来の世代に残すことができるかどうか怪しい状況になりつつあります。現在の気候システムにはポイントオブノーリターンといってもう後戻りできない地点があると言われており、その地点まで温暖化が進むとシステムが変質をきたしてしまい元へ戻れなくなると言われているのです。青鳥の絵では10年以上も前から宗教者の視点で環境問題に真剣に取り組んでまいりました。なぜならこの問題は人々が自然や物を大切にし、それらに生かさせていただくという宗教心なくしては解決しないと考えるからです。青鳥の家においては、1930年の立教以来、天地一切のものに感謝せよとの教えに基づき、天地万物を神の現れ、仏の現れとして礼拝し、感謝して使うよう人々に勧めてまいりました。そして環境問題が人類全体の喫緊の課題である現代において、人類が他の生物や鉱物を単に利用するのではなく、それらと共に生かさせていただくという宗教心が必要との認識に立ち、青鳥の絵はこの問題に真剣に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、2001年には環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の認証を東京にある本部と長崎にある総本山で取得しました。青鳥の絵の環境方針には次のように示されています。基本認識の一部を朗読いたします。地球環境問題はその影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。朗読を終わります。その後、2007年までに、日本全国の66の事業所や道場で同規格の認証を取得したのをはじめ、現在はブラジルとアメリカにある青鳥の絵の伝道本部でも取得するなどして、教団を挙げて環境に配慮した取り組みを行っています。宗教界で環境問題に真剣に取り組んでいるのは青鳥の絵だけではありません。キリスト教の環境意識のある研究者や信仰者は、ザ・グリーン・バイブルという英語の書物を出版しました。グリーンというのはグリーン購入などで使う環境に配慮したという意味で、バイブルは聖書です。この聖書では聖書の言葉のうち、自然に関する教えが書かれた箇所がすべて緑色で印字してあるのです。そして聖書の本文の前には何人もの人がキリスト教がいかに自然尊重の教えであるかを力説する解説文を書いているのです。この解説文を書いている一人であるウィスコンシン大学環境学のカルビン・ドウィット教授は、キリスト教徒が環境問題の解決に取り組もうとする際に直面する疑問について取り上げておられますが、青鳥の絵総裁谷口正信先生は、ドウィット教授が提出した疑問は青鳥の絵の信仰者が抱きやすい疑問でもあると述べられた上で、次のように解説をしておられます。本日のテキストではありませんが、昨年10月に発刊された青鳥の絵の月刊総合誌、命の輪ナンバー7の8ページを一部省略して朗読いたします。聖書には神の言葉として、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また、海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよ、と書いてあるのを、ここでは神は被造物に対して我々がしたいことをする権利を与えてくださったと解釈しているわけである。これに対してドウィット氏はこう答えている。聖書で説かれている支配権ドミニオンとは他を全く顧みない弾圧のことではありません。この文章は聖書の他の箇所や文脈から切り離して理解してはいけません。それらをよく読めばここでの支配権とは責任を持って管理するという意味だとわかります。神は人間に被造物に対する特別な役割と責任を与えられたのです。朗読を終わります。このように、キリスト教の信仰者の中には、 聖書の記述から環境思想を学び直そうという動きがあるのです。2009年、南米最大の都市ブラジルのサンパウロで、世界平和のための国際教習会という、海外における聖鳥年の講師や役員のための勉強会が行われました。15カ国から合わせて約3000人の参加者が集まったこの教習会は、世界各地の伝統的宗教の自然観を学び、そこから人類が今後、自然と共存するためにどのように行動すべきかなどを学ぶ機会となりました。私はありがたいことに、この国際教習会に参加させていただき、先に述べたキリスト教の信仰者の方々がされているように、各宗教が自然尊重の教えについての解釈を積極的に推し進めていくことが、世界平和のためになることを実感できたのは大変ありがたいことでした。谷口正信先生はこの点について、本日のテキストの中で次のように述べておられます。177ページを朗読いたします。私は各宗教に共通する教えが何であるかが合意できれば、多くの宗教は互いに争うことをやめ、足並みを合わせて共通の目的、共通する教えが目指すものに向かって進むことができると考える。その共通する教えとは、宇宙広しといえども、この地球という天体にしか表現されていない神の偉大な創造力の結晶を、言い換えれば仏の無限の生命と慈悲の現れとしての大自然を、あるいは私たち肉体を持った人間の唯一の表現の場である健全な地球環境を、これからも守り通していくということではないだろうか。朗読を終わります。聖鳥年本部の事業所では、2002年に約330トンだった CO2 の排出量は、2009年までに230トンにまで減少しました。7年間で 30% も削減したのです。また、事業所と会員が合わせた太陽光発電の電力容量は、昨年10月15日現在、4723.12kW で、年間の発電量472万 kW 時は、1842トンの CO2 を削減していることに相当します。このように、聖鳥の家においては、教団を挙げて環境問題の解決に取り組み、信徒の皆様も地球に負荷をかけない生活を率先して取り組んでくださっておりますが、冒頭に申し上げたように、温暖化はより速いスピードで進んでおり、それでいて、この傾向に対処する国際的、国内的な取り組みは進んでいるとは言えません。谷口正信先生は本日のテキスト、森の中へ行くで次のように説いておられます。端書きの5ページから朗読いたします。気候変動に対処するための国際協力が遅々として進まない大きな理由は、化石燃料を主体とした文明を発展させてきた様々な産業や、それに支援された政治や行政が、このような自己保存力を発揮しているためであると私は考える。政治は少なくとも民主主義国家にあっては、国民の大多数が望まない方向へ動くことはない。だから現在の文明を享受し、それを基礎とした技術や仕事を生活の基盤とする大多数の人々が、化石燃料による文明から脱する方向に政治を動かすことは至難の業だろう。しかしその一方で、満員電車で老人に席を譲るような正しい行いは、それ自体が偉大な力を持っている。本当は自分でやりたくても、いろいろな理由をつけて実行しない行為を、目の前で他人がしたとき、自分の中の本心に多くの人が目覚めるに違いない。文明の転換期である今、すでに多くの先人がそういう正しい行いに着手し始めているが、聖鳥の家もその一端を担いたいと思う。朗読を終わります。谷口正信先生がここでお説きくださっている考えに基づき、聖鳥の家は化石燃料を基礎とせず、自然エネルギーを基礎とする社会の実現のため、思い切った決定を下しました。それは、東京の原宿駅近くにある現在のオフィスを2012年度までに山梨県の北杜市に移転させるもので、昨年の初めにはオフィス建設のための土地を購入いたしました。それではなぜ北杜市にオフィスを移転させるかについて、谷口正信先生は本日のテキスト、森の中へ行くの中で、地球に存在していて利用可能な太陽エネルギーの量は人類全体が現在消費しているエネルギー量の5700倍もあるという事実を指摘された後、次のように説いておられます。150ページから朗読いたします。読者がもし、なぜわざわざ森の中かという疑問をまだ抱いているとしたら、この太陽系エネルギーという言葉の中にその回答がある。つまり、聖鳥の家は未利用の太陽系エネルギーが豊富にある地域に国際本部を移すのである。何のためか。 それはそれらの太陽系エネルギーが人間の生命源でありながら、現代人はその生命源との接点を失いつつあるからだ。生命源の近くに住み、そこで働くことで人間本来の神聖仏性の自覚が深まるだけでなく、そこから新たな、他から奪わない、自然と共存する文明を築き上げることが、21世紀における人類の使命である。それを人様より少し早く実行するだけなのである。朗読を終わります。北斗市がある八ヶ岳南麓における日照時間は、日本でトップクラスですので、太陽エネルギーを存分に利用できる環境にあることの利点を活かし、その他の再生可能なエネルギーも使うことにより、新しいオフィスは二酸化炭素の排出を極力抑え、資源循環型にする予定です。しかし、そうだからといって、文明の利器を無視して、江戸時代のような暮らしに戻るのではありません。インターネットやパソコンなどはこれまで通り使い、現代人が現代の生活を営みながら、自然と調和した生活を送るというのが、この構想の目的です。子や孫の幸せを思わない親は世の中にいないと思います。子や孫を虐待してしまう親とても、愛がないのではなく、愛を上手に表現できず、感情の吐き口を失い、それが子に向かった結果だと思うのです。子や孫の幸せを思い、一生懸命働き、そして貯蓄をし、家を建てたり、車を買ったり、有価証券を買うなどしてきた方もたくさんおられると思います。しかし、たとえ良い物質的な条件が揃ったとしても、激しい気候変動が起こり、地球そのものが住みにくい場所になり、我々が享受していた豊かさを子や孫に残すことができないのであれば、それは子や孫の幸せに資しているとは言えません。成長の家では、すべては一体の世界観を人類が共有することを提唱していますが、すべてとは現代に生きる世代だけのことではなく、未来世代のことをも含めて考えるのです。そういう意味において、この放送をお聞きになって、未来世代のためになる生き方をしたいと思われる方はぜひ、成長の家の拠点あるいは集会にお越しいただき、宗教者の視点から自然と共存する生き方をご一緒に考え、実践していただければ幸いです。これをもちまして本日の放送を終わらせていただきます。4回にわたりお聞きくださいましたことに心から感謝申し上げます。